祈ります。恵み深き神、すぐる一週間を守りのうちに過ごし、今日もこうしてあなたの御前に集められたことを感謝いたします。私たちのこの世界では愛も変わらず、暴力と憎しみと計りごとがのさばっております。テロリズムとの戦いの名のもとに、その国の政治に納得のいかない人たちが暴力を持って立ち上がるとき、それに対してより大きな力で圧迫と殺戮と排除が行われております。私たちはそれを傍観することしかできないのでしょうか。世界の作り主、そして歴史を導いてくださる私たちの主よ、どうぞ私たちに光を与えて進むべき道をお示しください。無理解と対立が支配しているこの世界に、和解の出来事となってくださった私たちの主なるイエス・キリストよ、あなたの愛が私たちを捉えますように、その光の下で私たちが自らの罪を悔い改めて、信仰を持ってその許しを信じ、大胆にあなたの許しに倣って歩みを進めることができますように、日々私たちに新しくあなたの愛を注いでください。御霊なる神、今日も皆によって集う私たちのところにあなたが働いてくださって、あなたの息を通して私たちに命を与えくださいますように、私たちがあなたの御言葉に耳を傾け、それを理解するその力を与えください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。私たちは非常にたくさんの知識を所有する時代に生きております。核エネルギーに関する知識、情報伝達に関する知識、遺伝子操作に関する知識、そして宇宙開発に関する知識などがすぐに思い浮かびます。これらはすべて先端的な技術と結びついた私たちの知識です。大容量のコンピューターやインターネットは、私たちがこのような形で所有し利用している膨大な知識を象徴する存在であるように思われます。これらの知識は皆さんお気づきのように技術と結びついています。技術と結びついた知識は私たちの行動能力を飛躍的に高めることに役立ちます。核エネルギーに結びついた知識は、私たちが今まで思いもしなかった大きなエネルギーを手に入れることを許し、そのエネルギーを使っていろんなことを可能にしてくれます。例えば核爆弾とか。遺伝子操作に関する知識は、私たちがこれまで思いもよらなかったことをできるようにしてくれます。今では 赤ん坊ができていくその細胞を使って神経組織を作ることができるようになっているそうですね。ちょっと SF 的に考えれば、あと何十年かするとコンビニエンスストアで耳が買えるようになるかもしれません。宇宙開発に関する知識を私たちの生活領域を広げることは間違いありません。地球で暮らせなくなったら宇宙に行けばいいんじゃないか、そういうふうな考えがありますよね。私たちはそうした技術的な知の恩恵を受けて、あるいは好むと好まざるとに関わらず、そうした環境の中で生活しております。しかし昨年の9月11日にアメリカで起こった出来事は、一つの根源的な問いを私たちに突きつけました。殺すか殺されるかという選択を迫られるよりも、その先にむしろそうした選択を免れて、ともかくも皆が生き延びるために、まずは生き延びるためになされるべきことがあるのではないか、それは何かという問いです。私たちはすでにしばらくの間この問いに取り組んでおります。村上牧師は新聞紙上で自爆の論理についてコメントしておられます。私たちの教会の現代聖書研究会や青年会でもこの主題をめぐって討論が続けられています。実際のところ、この問いに対する答えを知らないままでは、どんなにたくさん知識を持っていても、私たちはここでパウロの言葉を借りるならば、何かを知っていると自分では思っているが、実は知らねばならぬことをまだ知らないと言えるかもしれません。パウロがここで知識と呼んでいる事柄と、今私が述べました私たちを取り囲む技術について、それに関わる知識とは必ずしも内容的には同じものではありません。しかし憎しみと暴力が大手を振るうこの世界で、私たちが生存していくチャンスはどこにあるかという視点から、あえてこの2つの知識を二重写しにしながら、パウロの言葉に耳を傾けてみたいと思います。パウロは今日のテキストで偶像に備えられた肉について発言しています。偶像に備えられた肉とは何でしょうか。これについては少し説明が必要です。皆さんもご存知のように、ユダヤ教とそこから派生したキリスト教は唯一の神を拝む宗教として、多神教的な古代地中海の周辺世界にあって異色の存在でした。つまり周りの世界は神様がたくさんいたのに、ユダヤ教キリスト教だけは神様が一人しかいなかったのです。そういうわけでユダヤ教もキリスト教も常に多神教的な世界の文化的な圧力にさらされ続けてきました。日本のキリスト教も同じことですね。ユダヤ教の本国であるパレスチナにおいても、ヤハウェの神様に対する排他的な崇拝の習慣が一応社会の中で貫徹したのは、何を隠そうバビロン捕囚よりも後の時代になって初めてのことだと考えてよい証拠がたくさんございます。例えばダビデの時代の神殿には他の神様のご神体ないしお祭りしてある場所がいろいろとあったのです。さらに、バビロン捕囚の後の時代にはたくさんのユダヤ教徒がパレスチナ本国の外側に散在のユダヤ人、ディアスポラのユダヤ人として散らばって暮らしていました。バビロンとかアレクサンドリアとか、そういう当時の東地中海世界の大都市にはユダヤ人のものすごく大きなコロニーがありましたし、いろんなところにユダヤ人たちが住んで、そこでユダヤ教の街道、シナゴーグと呼ばれるその街道を、まあ、いわばコミュニティセンターのようにしながら、そこで生活しておりました。彼らにとって異教世界は家のドアを開ければすぐそこにあったのです。 このようなユダヤ教徒にとって日常生活における異教世界との最大の接点は食べ物、とりわけ食肉をどうやって調達するかという問題でした。私たちはお肉が食べたいときはスーパーマーケットに参ります。でレジに並んで買うわけですね。でそれが宗教と結びついているなんて普通は考えてもみません。しかし古代のスーパーマーケットには異教の神殿祭儀のお流れの食肉が出回っているのが普通でした。日本では違いますけれども、異教の神殿祭儀では動物を殺して犠牲に捧げます。で神様は大抵の場合骨と脂肪だけもらうんですねでお肉は人間がいただくのです。祭司とかも含めて。で神殿の前で焼肉パーティーがありまして、残りのお肉が市場に流れてまいります。で町の屠殺業者、つまり祭司とかとは関係ない普通の屠殺業者ですら、動物を殺す前にその子のおでこの毛をちょっと取りまして、火の中にふわっと投げたといいます。これは実は神殿の祭司が犠牲として捧げられる動物をこう儀式の順番として正しい順番で殺すための一コマなんです。つまり普通の屠殺業者ですらちょっとこうおまじないをしながら動物を殺したんですね。生阿弥陀仏って言ったわけです。こうなりますと一般の市場で手に入る肉はおしなべて異教の神々に多かれ少なかれ関係しているということになります。そこでユダヤ教徒はこうした肉を市場で購入して食べることを自分たちの神様への離反行為とみなして厳格に退けました。昔のユダヤ教徒はスーパーマーケットでお肉が買えなかったのです。現代の私たちから見ればバカバカしい昔話かもしれません。しかし何を食べてよいかという問題はまずは生活習慣ないし文化の問題として今でもそれなりに重要な問題です。例えば日本ではかつてクジラを食べました。韓国では現在も犬を食べます。しかしこうした習慣をおぞましいと感じる外国人は少なくないのです。今度サッカーがありますよね、韓国と日本で。で、FIFA という国際サッカー連盟がありますが、韓国の人たちに対して犬を食べるのはいかがでしょうねと文句をつけたんですね。ソウルオリンピックの時にも同じようなエピソードがありました。何を食べるかってかなり人の神経に触るのです。で多くの文化で食習慣は今もって宗教と結びついています。ユダヤ教はもちろんそうですし、イスラム教もそうです。私の近所にイラク人の一家が、暮らしておられます。お子さんたちは子供たちと私の子供たちと同じ小学校に通っていて、同じ公園で毎日遊んでいまして、もちろん日本語はペラペラです。彼らのお父さんは日本の大学を卒業したコンピューターの専門家、要するによく日本に適応して暮らしていらっしゃるわけですね。それでもこのご一家は必要に応じて特別に処理されたお肉、つまり宗教的に問題のない食肉を遠くのお店にまで買いに行くのだそうです。特にラマダンの時とか。古代のユダヤ人は異教の神々に捧げられた肉を食べないことにかけてはこれに命をかけておりました。紀元前2世紀に当時パレスチナを支配しておりましたシリアの王様アンティオコス4世エピファニオスという王様ですが、この王様が、偶像に供えられた肉を食べるように強制いたしました。その時に殉教者がたくさん出たのです。その肉を食べることを拒絶して拷問にかけられて死んでいったのです。偶像に供えられた肉とはユダヤ教徒にとりまして日常生活のただ中で喉元につけつけられた心 ここに突きつけられた異教文化の圧力そのものであったと言っていると思います。そして最初期のキリスト教徒はすべてユダヤ人でした。ナザレのイエスは言うまでもなく、彼の弟子であったペトロも、ペトロを筆頭とする十二弟子も、もちろん主の兄弟ヤコブも、そしてパウロもバルナバもユダヤ人です。しかししばらくすると異教徒の中からキリスト教徒になる人たちが出てまいりました。パウロがエルサレム会議に連れて行ったテトスとか、カイザリアでペトロから洗礼を受けたローマの軍隊の百人隊長であるコルネリウスとかがその代表的な存在ですね。アンティオキア教会という教会があります。パウロの母教会です。ここでは異邦人伝道がキリスト教伝道の根幹としてのプログラム、根幹となるプログラムとして打ち出されていきました。異邦人伝道というのは、割礼を受けてまずユダヤ人になる、そのプロセスを経由することなしに異教徒も洗礼を受けるだけでそのままキリスト教徒になれるのだ、そういうプログラムです。お分かりになりますか。私たちはキリスト教徒になる前にユダヤ教徒にならなくてよかったでしょ。それが異邦人伝道のプログラムです、ね、直接洗礼を受けてキリスト教徒になれるというそういうプログラムです。こうして原始キリスト教において同一の教会共同体の内部にユダヤ人と異邦人が混在するという状況が生じました。これがいかに革命的であったかは、先ほど申し上げた食肉の問題を見ればわかります。しかしながら当然のことですが、生活習慣の違う者たちが同一の共同体を作る上で、食物に関するこれは清い、これは汚れているという規定の問題が直ちに浮上してまいります。パウロが良しとした方針はこういうものです。かつてのユダヤ人は父祖伝来の食物規定を一切廃棄する、つまり全てのものは清い、豚を食べてもタコを食べてもイワダヌキを食べても汚れない、これら全ては旧約聖書で汚れていると言われているものですね。他方かつての異教徒たちは神々への崇拝と祭りへの参加を全面的に放棄する、ないしこれを無効とみなす、宗教行為とみなさない、このようにして共にキリスト教徒として異教徒とユダヤ人、ユダヤ教徒たちは生きるのだ、そういう方針をパウロは良しとしました。これはどちらの側にもかなり大きな犠牲を強いることを意味しておりました。かつてのユダヤ教徒にとってはそのアイデンティティの最大の印、異教徒の神々に備えられた肉は食べない、これを放棄するということは、これはかなり大きな問題でした。とりわけ異教の神々に備えられた肉には血が残っております。血は命であるから食べてはならない、レビ記になりますね。今でもイスラエルのステーキは血がないスカスカです。これをやるというのはかなり大きな犠牲です。他方で異教徒は自分が生まれ育った都市の異教の神々のお祭りに参加しないということは、さまざまな社会的、経済的、政治的な既得権を放棄するということを意味しました。寄り合いに参加できないのです。王様の誕生日に列席できないのです。地鎮祭に参加できないのです。それらすべては異教の神々のお祭りと結びついているから。もっとも多くのユダヤ人であったキリスト教徒にとって、ここまで完全に異邦人のように生きることはどうやら無理だったようです。彼らはいわば最大限の譲歩の印として異邦人のキリスト者から彼らが最低限のユダヤ教的な正常規定 を遵守するよう、教会生活を共にするための条件として要求いたしました。そのことは使徒言行録の15章後半に出ております。偶像に備えられた肉は頼むから食べないでねっていうわけです。まあいいんだけど頼むから食べないでね。古代の教会を全体として見ればおよそこの線で落ち着いたようです。つまりパウロの出した線はあまりにラディカルに過ぎたのです。それでもこうした食物規定を部分的にであれ無効とみなすことを通して、民族の教会を超える宗教共同体としてのキリスト教が形成されていったことは事実です。パウロはキリスト教徒がそうした方向性を模索していた時期に生きておりました。さてパウロは偶像に関するコリント教会の信徒さんたちの知識を肯定的に引用しております。一節、我々は皆知識を持っている。これはおそらくコリントの教会からパウロのところに来た手紙の引用です。もう一箇所、四節、世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないということを私たちは知っている。これもおそらく引用です。その手紙にはもしかしたらこういう文言があったのかもしれません。私たちは偶像に備えられた肉を食べる権限を持っている。なぜならば私たちは皆知識を持っており、この世界に偶像の神などは存在せず、唯一の神以外にいかなる神もいないということを知っているからである。丸ですね。いずれにせよこの知識は内容としてパウロ自身の信条と一致しております。パウロ自身がそう教えた可能性もあります。君たちが異教の神々として崇拝してきた神々は神ではないのだと教えた可能性です。これは根本的にはユダヤ教の教えとも一致しています。手で作られた神々は神ではないという教えですね。しかしながらパウロはこのような知識において強いと自負する者たち、だから異教の肉を食べても全然何の損害もないのだと自負する者たちが、彼らから見れば無知で弱い人々を軽視する傾向にあることを認めようとはしませんでした。それを良いこととは思わなかったのです。偶像の神など存在しないことが知識としては理解できても、世々代々連綿と崇拝されてきた神々とその強大な力が、今も巨大な神殿に祀られている神々の存在が単なる幻想であるとはにわかには信じられない人たちがいることは全然不思議ではありません。そのような人々、つまり父祖伝来の神々を捨て、あえてイエス・キリストの父なる神のみに帰依するに至った信徒さんたちは、これ見よがしに偶像に備えられた肉を平気で食べる仲間たちの姿を見て、おそらくとても傷ついたのです。パウロはこのような強い者たちの自分たちの信仰の強さをデモンストレートするような振る舞い、これを傲慢で愛のない態度だと非難しております。そしてパウロはむしろ弱い者たちのために偶像に備えられた肉を食べる自由、その自由を私たちは所有しているけれども、あえてそれを放棄するように進めています。自由はそのような自由を放棄する点にもあるわけですね。パウロの理解によれば、ここには偶像崇拝の問題をめぐる一つの大切な洞察があると思えます。旧約聖書における偶像の禁止は、端的に言って神様だけを神とするようにという命令の裏側です。つまり神以外のものを絶対化してはならないという教えです。 従って偶像礼拝とは、生きて働く真の神の現実に変えて、神ならぬもの、例えば人間の理想とか、これを絶対化すること、つまり最終的には人間が自分を神とすることに他なりません。偶像礼拝の禁止はですから、単に神様の像を刻まなければそれで良いというものではありません。それはむしろ人間の生き方の根幹に関わっております。アメリカ軍によるアフガニスタン爆撃により現在は崩壊したタリバン政権は、かつてバーミヤンにある巨大石仏を爆破し、一神教的な信仰に基づいてその行為を正当化しました。偶像はあってはならない。しかしこの行為は実際のところ、自らの理想を絶対化してその実行能力を世界に誇示するためになされた傲慢な破壊行為に他なりませんでした。ニューヨークの貿易センタービルに対するおそらくはアルカイダによる破壊的テロ行為も、そしてそれに引き続いて行われた米国によるアフガニスタンの攻撃も、つまりテロリズムもアンチテロリズムも、それぞれが自分の知識と理想を絶対化し、他者を力でねじ伏せてその理想の前にひざまずかせようとする、その限りにおいて共に偶像崇拝の誤りから自由でない可能性があります。私たちは偶像に備えられた肉を食べる権限、その自由を有していると称しておきながら、実は偶像崇拝の過ちに陥っている可能性があるのです。パウロが、この6節のところで、述べている信仰告白のように響く一文がございます。お読みしますと、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。この信仰告白のように響く一文は、そうした偶像礼拝の誤りを避けるために重要な洞察を含んでいると思われます。つまり唯一の父なる神は万物の創造者であると同時に、万物が帰っていく、要するに目標としている点であるということがまず一つ。もう一つは、唯一の主なるイエス・キリストは彼を介してこの宇宙万物が創造され、キリスト者もまたそのイエス・キリスト唯一の主を通して救いに預かるのだ、そのような存在なのだという洞察です。つまり人間はキリスト者を含めて、まずは神の行為と計画の対象でこそあれ、その執行機関ではないのです。神の名において、何において神の計画を執行する者たちとは考えられていないのです。この告白においては、むしろ唯一の父なる神、唯一の主がいるだけですね。いかにして自らを神とする偶像崇拝の誘惑を逃れ、ややもすると力が物を言う世界で、私たちと私たちの子供たちは生き延びていくことができるでしょうか。そのための小さなヒントが3節にあるように思います。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているという言葉です。この文章は人間の行為が知ることではなくて愛すると言われている点で、また知る主体が人間ではなくて神である点で、前後の文脈とは違う新しい視点を含んでいるように感じられます。私たちの日常生活の中でも、とりわけいろいろなことがうまくいかないときは、 私たちが愛している人、信頼し頼りにしている人から私たち自身が知られているということ、またそのことを私たちが自覚できるということが非常に大切です。私は子どもの頃何か意に沿わないことでもあったのでしょうか、時々家に帰るのが嫌になって田んぼの真ん中に積み上げられた藁の山の上に座ったり、山際に生えている木に登ってその枝に腰掛けたりしたまま夕日が暮れるのを眺めていてどっぷり日が暮れてしまったことが幾度かございます。今朝の教会学校ではイエスの両親がお宮参りを済ませて帰路について1日過ぎてみると息子がいないということに気がついたというそういう場面でしたが、なんだか知らないけれど子供というのは時々いなくなるんですね。で私が子供の場合はですね、とりわけ父とか祖父が私の居場所を素早く察知して私を保護しました。こうして私は連れられてちゃんと家に帰ったのです。本当に不思議だと思いますね。どうしてわかるんですかね。いずれにせよ幼い私はこういう具合にしていくつかの小さい危機を生き延びていったのだと思います。神を愛する者たち、神に信頼する者たちも基本的に同じなのではないかと思うのです。そのような者たちが互いに建設的に振る舞う、愛は立てると言われている通り、そのための基礎は私たちが信頼している神から私たちが知られているのだという確信以外にはありえないのではないでしょうか。自分以外に信頼する人を知っている者、神に信頼することを知っている者たちは自分以外に頼るものがないと思っているこの世界にあっていかに幸いなことでしょうか。私たちはここに生存のチャンスがある、そのことを日々の証の中で皆に示して行くべきであるし、またそうすることが許されていると思います。お祈りいたします。神よ、私たちはあなたの愛を頼りに生きています。あなたは私たちのことをご存知です。あなたの愛が私たちの命綱です。私たちがそのことに早く気がついて、そのことを証ししつつ生きていけますように、そのことが私たちの世界に光をもたらしますように、私たちの知識がそのために用いられますように、主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。賛美歌を歌いましょう。276番です。